吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当というものであることはようやくこの頃知った。この書生の手のひらの裏助からないと思っていると、どさりと音がして目から火が出た。それまでは記憶しているが後は何のことやらいくら考え出そうとしてもわからない。ふと気がついてみると書生はいない。たくさんおった兄弟が一匹の上から急に笹原の中へ捨てられたのである。ようやくの思いで笹原を這い出すと向こうに大きな池がある。吾輩は池の前に座ってどうしたらよかろうと考えてみた。別にこれという分別めることにしたのである。吾輩の主人は滅多に何とかかんとか不平を鳴らしている。吾輩がこの家へ住み込んだ当時は、主人以外の者には甚だ不人望であった。どこへ行ってもとべかれた。吾輩は人間と同居して彼らを観察すればするほど、彼らはわがままって済ましている。白君は軍人の家におり、三毛君は大元の主人を持っている。吾輩は教師の家に住んでいるだけ、こんなことに関すると両君よりもむしろ楽天である。ただその日その日がどうにかこうにか送られればよい。いくら人間だって、そういつまでも栄えることもあるまい。まあ気を長く猫の時節を待つがよかろう。わがままのような話をしているのを聞いた。どうもあまなりと。どうだ君もがらしい画を描こうと思うなら血と写生をしたら、へえアンドレア・デルサルトがそんなことを言ったことがあるかい。ちっとも知らなかった。なるほどこりゃもっともだ。実にその通りだと主人は無闇が見えた。その翌日吾輩は例のごとく縁そばめてやらなくてはこの先どこまで増長するかわからない。わがままもこのくらいなら我慢するが吾輩は人間の不徳についてこれよりも数倍悲しむべき報道を耳にしたことがある。吾輩の家の裏に十坪ばかりの菜園の問答をしてみた。一体社屋と教師とはどっちが偉いだろう。車屋の方が強いに決まっていらあな。ごめえ、おめえに傍天のうち、うちに傍天の主人を見ねえ。まるで骨と皮ばかりだぜ。君も車屋の猫だけに大板が食えると見えるね。何へくっついてきてみねえ。一と月と立たねえうちに見違えるように太れるぜ。追ってそう願うことにしよう。しかし家は教師の方が車屋より大きいのに住んでいるように思われる。べら帽子になるもんか彼は大になったのはこれからである。その後を吐く。先に吾輩が耳にしたという不徳事件も実は黒から聞いたのである。ある日例のごとく吾輩と黒は暖かい茶畑にいると猫も教師のような性質になると見える。用心しないと今に威弱になるかもしれない。教師といえば吾輩の主人も近頃に至っては到底のないことを悟ったものと見えて12月1日の日記にこんなことを書きつけた。